の新聞でうちの高校の七不思議の特集を組むぜ。
部長の一言で僕たち新聞部は学校の七不思議を特集することになった。今年の夏に長い間使われていなかった旧校舎が取り壊されることになり、それに合わせて恐怖ネタをやりたいということだった。そしてまだ1年生で新人の僕がその担当に選ばれてしまったわけだけれど、どんな怖い話がこの学校に伝えられているのか僕はよく知らない。そこで学校の七不思議にまつわる話を知っている人たちを先輩が部室に集めてくれることになった。先輩は用があって来れないらしく、実際には僕が仕切らねばならなくなった。集まった7人が誰なのか会ってみるまでわからない。今日の放課後、部室にその7人が集まるという。僕はあまり怖い話が得意ではなく、どちらかというと臆病かもしれない。今日はどんよりとした灰色の雲が空一面を埋め尽くし、いつ雨になってもおかしくない天気だ。吹く風もじめっとしていて、肌にまとわりついて離れない。なんでこんな日に薄暗い部室で怖い話を聞かねばならないのか、僕は逃げ出したくなってきた。それでも自分の意志とは反対に足が部室の方へ勝手に向かっているのは、心のどこかで怖いもの見たさという思いがあるからだろうか。部室のドアを開けると一斉に12個の目が僕の方を見た。部室の真ん中に置かれた大きなテーブルを囲むようにして6人の男女が静かに座っていた。あまりの静けさに僕は部室のドアを開けるまで誰もいないと思ったほどだ。6人は僕を確かめるとテーブルの一点を注目するように顔を落としてしまった。僕の知っている顔はなかった。学校が大きいから同学年でも見たことのない顔があっても不思議ではない。集まっている6人も雰囲気からそれぞれが見ず知らずのように思える。6人先輩の話では7人に声をかけるということだった。ということはまだ1人来ていないのだろうか。僕はとりあえず空いている席に座った。誰が喋るということもなく、なんとも気まずい無言の時間が過ぎていく。僕が話せばいいのだけれど、なんとも話しづらい雰囲気だ。みんな下を向いたままピクリとも体を動かさない。そして来るべきはずの7人目も一向に来る気配がない。ただいたずらに時間だけが過ぎていく。いつまでもこうしていてもどうしようもない。皆さん、お忙しい中集まっていただいたと思いますので、そろそろ始めたいと思うのですが。僕は思い切って声をかけてみた。
7人集まると聞いていたんだけれど、君が7人目なのかい？それとも、君は僕たちの話を聞く新聞部の人なのかい？
中の一人がうつむいたまま目だけを僕の方に向けてぼそりとつぶやいた。なんて陰気そうな人だろう。僕は彼に見られただけで背筋が寒くなるのを覚えた。はい、僕は新聞部の坂上修一と言います。今日は皆さんの話をお伺いするように先輩の日野さんから言われています。よろしくお願いします。僕が答えるとみんなは黙ってうなずいた。それきり何も話してくれない。どうでしょうか。このまま待っていても仕方がないので、そろそろ始めませんか。僕はしびれを切らし、もう一度尋ねた。
いいですよ。
一人がいい。残りの人たちはゆっくりとうなずいた。一体彼らはどんな怖い話をしてくれるのだろうか。物質の空気が妙に重く肩にのしかかっているような気がしたのは僕だけだろうか。立て付けの悪い窓から漏れる生暖かい隙間風が僕の頬を舐めるように吹いている。何か得体の知れない気味の悪いものがここにいて、何かが起きるのを待っているように思えてならない。そんな言い知れぬ恐怖を感じさせる何かがここにはある。 なぜだろう。なぜそんなことを思うのだろう。息をするのさえ苦しく思える。こんな気持ちは初めてだ。僕はそんな思いを断ち切るようにして大きな声で言った。それでは始めましょう。まだ見ぬ7人目を待たずして集められた6人の学校であった怖い話が始まった。緊張する。君たち喋っていいよ。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんはです。
こんばんは。
あれ？ああ、びっくりした。いないかと思った。
もういなか
った。いきなりここで一人消えるっていうね。
あ、早く。
そんなことが起こるかと思った。
じゃあ、とりあえずちょっと、
はい。
1363をね、呼びますよ。
はいはい。はい、どうも。
はい、こんにちは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
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 はい、こんばんは。いいですか？
はい。
どうぞ。
どうぞ。
いいですかね。
任せます。
じゃあ、はじめの挨拶の方を、じゃあ。
え？
あ、はい、こんばんは。はじめの挨拶の方をしましょうか、じゃあ。
うん、段取り臭いな、なんか。
お願いします。
段取り臭
い。いや、一応、はじめは形でしょ
う。ああ、そう。
うん、形いきますよ。
まあ、最初大事だから、
ね。書いてきたしね、少し。
書いたんだ、原稿。
すげえ。いや、だって、一応説明だから、はじめだから。
そうか。
うん、じゃあ、挨拶いきます。まあ、今回の企画の発案者の、136こと、イサムです。こんばんは。
こんばんは。
ですね。
こんばんは。
こんばんは。
ですね、今回は私がですね、あの年末に、連絡可能な実況者さんの方に、案をですね、提案してみました。そしたらですね、あのこの企画やらないかっていう感じで聞いたところですね、そしたらみんながですね、
うほ、いいコラボ
ということでですね、あの
何言
ってるの？乗ってくれましてですね、
言ってないよ。
そうだよ。
え？
え？
言ってないじゃん。
言ってない、言ってない、
言ってない。言ったよ。
言った。
それ連絡した全員の実況者さんがですね、心よく OK いただきました。でですね、その後ですね、まあ年明けに多少の打ち合わせ等を行ってですね、まあ今日はそれをやるわけですけど、まあ何をやるかっていうのは、まあある程度の人は分かってると思うんですが、まあ2006年の、下老日の、まあ、新年企画と題しまして、学校であった怖い話のですね、朗読の多人数コラボをやろうと思っています。ですね、で、誰が出るかっていうのは、あえて伏せますって言っても、ほとんど分かってると思うんですけど、私も含めて男性が5人、女性が3人、の、全3、8人で、各自役を分担して、進めたいと思っています。
8人と1匹じゃないの？
あ、
7人
と1匹。7人と1匹。
あ、7人と1匹。
まあ、正確には7人と2匹なんじゃないの？
あ、2匹かもしれない。
猫いるから、トニーちゃんのこの。
そして、まあ、全7話構成で、今日で一気に最後まで読んでいきます。で、まあ、朗読なんですけども、まあ、朗読劇っていうほど、まあ、堅苦しいもんではなくてですね、普段通りの感じで、やっていきたいと思っています。まあ、噛んでも、まあ、まあ、ご理解くださいと。で、
あ、今噛んだよね。
うん。
今噛んだよね。
あとですね、このゲーム、
スルーかよ。
スルーか。説明だから、
はいはい、
あ、 いいよ、
どうぞどうぞ。
あとですね、このゲームは1話ごとに、1人の人物が怖い話を語っていくっていう形なんですけど、あまりその時に別の人物があまり出てくるってことは少ないんですけども、きちんとあの別の人物はですね、セリフがたとえ一言でも、別の実況者さんが、担当していますので、一言だったりするから、聞き逃さないようにと。あと、最後に2つで、学校であった怖い話というこのゲームは、まあ、選択肢のあるノベルゲームなんですけども、バッドエンドの回避と、
猫混じった。
あ、そうなんだ。バッドエンドの回避とですね、役の担当をはっきりさせるためにですね、とあるルートに向かうように、決められた選択肢を選んでいきます。じゃあ、まあまあ、その辺はご理解いただきたいと。
あ、そうなんだ。
ちょっと待って、その選択肢ってさ、
うん、
どこに書いてあるの？俺、
何言ってんの？何今更言ってんの、それ。
ち
となって。あの、エクセルファイルに書いてあるの？
まあ、それはまあ、置いといて、あともう一つ、もう一つは、各話の終了後は、休憩を、設けたいと思っています。で、その時にですね、リスナーさんの、リスナーの皆さんもですね、休憩を取っていただければと思います。で、少なくともまあ5分は絶対に取ると思います。
あ、そうなんだ。
うん、まあそれぐらいは取りましょう。
あ、過去はあの間に5分ずつ。
うん。
ん？
え、短い。
いや、いいよいいよ。全然
いいでしょ。うん、まあ5分ぐらいは取ります。
うん。
で、じゃあまあこの辺で説明終了ですかね。じゃあまあ、早速1話目移りましょうか。
もうですか。
うん、早い。どれくらいかかるかちょっとわかんないんだけども。
はいはいはい。じゃあ早速1
話。じゃあ1話目はですね、岩下明美という人物が登場しますが、まあ担当は聞いてのお楽しみということで、まあすぐ出てくるんですけどね。じゃあ行きますか。
わかりました。
大丈夫ですかね、準備は。
はい。
はい。
頑張ります
。うん。お疲れ様です。
行きますか。
あ、行きます。ちょっと待って、
合唱、合唱しませんよ。
セブレさん残ってたから消すね。
え、いい？やって。
はい、いいよいいよ。
じゃあ、1話目担当の皆さんどうぞ。はい、切ります。
はい。
はい、じゃあ自分もまた後でお会いしましょう。
わかりました。
なら、あ、
じゃあ私も一旦落ちます。
うん、まあ誰がいるかは内緒でことで。
あ、そっか。じゃあ、はい、また後で。
はいはい。あ、コントラセット丸見えとかいいから。はい、じゃあ、第1話目の。いきまーす。はい、第1話目は、この人。誰の話を聞こうか。岩下明美さん。の話を聞きたいと思いますので、岩下明美さんをまず紹介したいと思います。そして1363が通話中になって、切るよ。はい、まあ、このぐらいのね手間のかかり方はちょっと勘弁してください。話数話数の間の。ちょっと岩下さんだけ召喚します。召喚中です。すごい、ものすごい距離召喚中です。呼び出し中です。待って、あとね。はい、わかりました。
うん。
うんじゃなくて。
あ、ごめん。
じゃあ、岩下さん、読みますよ。
もう始めて。
始めます。
か？はい。それじゃあ、私が、一話目を話しましょうか。私の名前は、岩下明美。よろしく。早速だけど、この学校にはね、七不思議なんてものは存在しないのよ。だって七不思議どころじゃ済まないんですもの。何たって学校中が呪われてるんですからね。知りたい？この学校にはね、悪霊が住んでるのよ。悪霊がいつも災いを運んでくるの。だから学校は不思議なことだらけ。私が話すのは、そんな悪霊がやったいたずらの話。悪霊のたわいもないいたずらの話よ。一年 E 組にいた内山浩太って男の子のこと知ってるかしら？あなた一年だったわよね。確か E 組でしょ？内山浩太のこと知ってるわよね。
知ってます。
はい、さあ一ね、一
知ってる。
はい、そうだったら話が早いわ。内山くんはいじめられっ子だったの。性格のいいおとなしい子だったんだけれど、優しすぎたの。命令されると断れずに、いじめっ子たちの言うことを聞いていたわ。嫌な顔一つせず、
いつもニコニコ笑いながら命令されたことを忠実に従っていた。それがいじめっ子たちの気に障ったのね。でももし逆らったとしてもいじめられたんだろうな。いじめっ子なんて勝手なもんよ。逆らったら逆らったで気に食わないって殴られる。従えば従ったで面白くないって蹴飛ばされる。どっちにしろいじめられるのよね。あいつら勝手だから。それでも最初は冗談半分だったわ。いじめって言っても冷かす程度で、本当に周りから見てもじゃれってるようだった。でもエスカレートするのに時間はかからなかった。1ヶ月もしないうちに万引きをさせられたり、お金を持って来いって言われたりするようになったの。それを断ろうものなら思いっきり殴ったり蹴ったりするのよ。あなた、内山君がそういうひどい目に遭っていたこと知ってるわよね。
はい、知ってました。
知ってました。
ごめんなさい。
はい、知ってる。知ってたんだ。そうよね。同じクラスだものね。知らないわけないわ。ごめんなさい。話を続けましょうね。内山くんはね、みんなに助けてほしかったのよ。学校に来るのは辛いけれど、お母さんに心配をかけるわけにはいかない。だから黙って学校に通ってきてた。いつかクラスメートが助けてくれることを信じて。あなた、内山くんのこと助けてあげたの？
助けてあげられませんでした。助けなかった。
2ね。
2です。
助けなかった。はい、行きますよ。そうね、いじめには関わらない。いじめを見たら見て見ぬふりをする。それが一番楽よね。あなただけじゃないわ。みんなそうだった。だから内山くんはね、誰も助けてくれないからいろいろと考えたの。どうして自分がいじめられるのかね。そうしたら分かったのよ。どうして自分がいじめられるのか。どうしてだと思う？そう、みんなに悪霊が取り付いていたからよ。この学校に住む悪霊がみんなに取り付いていたの。いじめっ子たちはもちろん、いじめられる自分を見て見ぬふりをする冷たいクラスメートたちや先生にもね。悪霊の取り付いていない内山くんだけがひどい目に遭っていたのよ。内山くんはみんなに話したわ。みんなは悪霊に取り憑かれてるって。それでもみんなは笑うばかり。変なものを見るような目で、誰も内山くんと話をしなくなっちゃった。ひどい話よね。あら、どうしたの？あなた顔色が変よ。
ちょ、まゆちゃん出てきそうになってない？大丈夫？
いや、全然大丈夫です。
大丈夫。
ちょっと顔色が変なよ。
顔色が変な。
演技をね。
演技をね。
はい。
気分でも悪いの？それとも、あなたのしたことに罪の意識でも感じてるのかしら？せっかくしきたよ。
僕は悪くない。
悪くない。
僕は悪くない。
そうよね。あなたのせいじゃないわ。だったらそんなにおどおどすることないでしょ。あなたが悪いんじゃない。悪いのはいじめっ子たちね。それともいじめられた内山君に責任があるっていうのかしら。それからだったわ。内山君に変なものが見えるようになったの。学校のみんなが悪霊に見えたの。悪霊の顔ってどんな顔だか知ってる？そりゃもう恐ろしい顔よ。耳が尖っていて、目がつり上がり、口は醜く裂けていて、中から牙が覗いているの。もっと具体的に言うと、そうね、今のあなたの顔、私には悪霊に見えるわ。冗談よ、冗談。結局誰も助けてくれないまま、内山君は学校に来なくなった。悪霊ばかりが通う学校、そんなところ恐ろしくて私だって行けないわ。それで学校を辞めたの。内山君、3週間ほど前に学校を辞めちゃったでしょ。そういう理由だったのよ。内山君がいじめられておかしくなってしまったのか、それとも本当にみんなが悪霊に取り憑かれていたのか、どっちでもいいことかもしれない。内山君が学校を辞めたって、いじめっ子たちは今も平然と学校に通ってきてるもの。え、私はどう思ってるかって。そうね、私はみんなに悪霊が取り付いていたってことを信じるわ。そうでもなければあんなことがあったのにみんな平然と学校に通えるなんておかしいわよ。同じクラスメイトだったあなたたちがね。あら、あなた震えてるの？震えなくていいのよ。内山君の話には続きがあるの。学校を辞めた内山君がどうなったか知ってる？知らないわよね。ほとんど付き合いもなく学校を辞めたクラスメートのその後なんて興味ないものね。内山くんね、あの後の悪霊を見続けたのよ。悪霊はよっぽど内山くんのことを気に入ったのね。それでいじめっ子たちに内山くんのことをいじめさせていたのかもしれない。学校を辞めてしまって誰とも付き合いがなくなった彼を悪霊は追いかけた。彼の家まで行って内山君のそばから離れなかったのよ。それで内山君はどうしたと思う？戦ったのよ、悪霊と。それでも悪霊は内山君から離れなかったわ。そしてついに取り付いてしまったのよ、内山君に。悪霊に取り憑かれた彼は必死で戦ったわ。そして自分の喉をカッターで切ったの。悪霊にとどめを刺すためにね、自分の喉にカッターを突き立て、やっと悪霊を退治したのよ。何度も何度も喉をカッターで切ってね。3日前のことだったそうよ。お母さんが彼の部屋に入った時、部屋中が血で真っ赤だったそうだわ。 でもそれでようやく内山君は悪霊から解放されたの。これで内山君の話は終わり。あなた知らなかったでしょ。ところで私がなんでこの話をしたかわかる？どうしたの？顔が真っ青よ。何を怖がっているの？怖くないのよ。何も怖がることはないの。あなたはこれから責任を取ればいいんだから、それが当然の義務なんだから。私がこの話をしたのはね、あなたに内山君がどんなに苦しんだか、どんなに痛かったかを知ってもらうため。私知ってるの、あなたが内山君をいじめてたことをね。内山君をいじめたグループのリーダーがあなただってことをね。そうでしょ？
僕はいじめていない。
僕はいじめていない。
いない。
はいはい、いきます。
僕はいじめてなんかいない。君は勘違いしているよ。僕は無我夢中で叫んだ。なんだか岩下さんの顔がとても怖かった。まるで何かに取り憑かれているような。どうして岩下さんが内山くんの話をするのかわからない。確かに僕のクラスに内山くんといういじめられっ子がいた。そして彼は3週間ほど前に辞めていた。でも僕は彼のことをいじめたりなんかしなかった。
嘘おっしゃい。お前がいじめたんだ。お前がコータを殺したんだ。
いつの間にか彼女の手にはカッターが握られていた。キチキチキチと虫の鳴くような音がして、カッターの刃が目いっぱい押し出された。彼女は真っ赤な舌を覗かせると、その歯を押し付けベロリと舐め上げた。赤い舌により赤い一筋の血が滲んでいた。彼女は笑っていた。僕は足がすくんで動けなかった。彼女は勘違いしている。僕が内山君をいじめた張本人だと勘違いしている。僕じゃない。本当に僕は関係ないんだ。僕は叫んだ。でも僕の叫びは彼女の耳には入っていないようだった。
お前だ。お前がコータを殺したんだ。
殺される。彼女は手にしたカッターを大きく振り上げた。そして僕はそのまま意識が遠のいていった。
大丈夫か？しっかりしようよ。
どれほどの時間が流れただろう。僕は咳払いでゆっくりと目を開けた。僕の視界に心配そうに覗き込む5人の顔が映し出された。どうやら助かったようだ。僕は、岩下さんは、岩下さんの顔が見えない。僕はまだぐらつく頭をゆっくりと起こし、あたりを見回した。
彼女は僕たちで取り押さえたよ。ずいぶん興奮していた。止めるのがもう少し遅かったら、君は間違いなくカッターの餌食になっていただろうね。
次第に生きているという実感が全身に伝わってきた。心臓の鼓動はまだ鳴り止まない。
彼女は落ち着くと、いきなり泣き出したよ。そして僕たちに話してくれた。どうやら内山康太君というのは彼女の弟さんらしいね。なんでも数年前に彼女の両親が離婚して、それぞれ片親ずつに引き取ってもらったらしい。それで名字が違っていたんだね。学校のみんなには内緒だったらしいけど、二人はとても仲の良い兄弟だったらしい。いじめた連中はもちろんのこと、弟を見殺しにしたクラスメートが憎らしかったらしい。君には災難だったけど、彼女の気持ちがわからないでもないよ。
僕はぼんやりと話を聞いていた。そう言われると確かに僕にも責任があるのかもしれない。それで岩下さんは？
ああ、彼女は突然フラフラと出て行ってしまったよ。そりゃこの場に居づらいものだな。
他の一人が後を続けた。
でも彼女の話じゃないけれど、本当にこの学校に悪霊がいるのかもしれないな。だって君を襲おうとした時、彼女の顔、あれは間違いなく悪霊が取り付いていた顔だったよ。
みんなはその言葉にうなずき合った。僕もそう思う。確かにあの顔は人間の顔とは思えなかった。みんなが押し黙る中、唐突に一人がつぶやいた。
どうする？こんなことになってしまったけれど、七不思議を続けるかい？
選択肢、続ける。いえ、続けましょう。なんだかそうしなければならないような気がするんです。はい、第一話終わり。あ、やっちゃん繋がってる。
あ、繋がってます。
はいはいはい。いやー、大変だったよ。いろいろ、いろいろと
ね。
途中で、その僕が途中で喋りながら、あの、うん、後半で出てくるクマニーとワンちゃんに、あの、
う
ん、
あ、
通話するっていうのを喋りながら操作してたんだけど、ワンちゃんがずっと出ないから、どうしたんどうしたのって思ったんだけど、どうしたん？
いや、退席にしてたら音が鳴らなかった。
うん、で、その後何？どうしたん？間違えたでしょ？
うん、なっちゃんにかけた。
ほら、いつもなっちゃんだよ、ワンちゃんは。
そういうわけじゃない。
違うの？
違うの？
うん、違う。
え、だから、つい、なっちゃんにかけちゃったんじゃないの？いつも同じ操作してるから。
違う、そんな操作してない。あの、
あ、
かかってきてるかと思って、かけるマークをしたら、うん、あれなっちゃんに繋がった。
ああ。普通に言い訳してるんだけど。
いや、本当なの。割と本当な話なんで。
あ、そうなの？
はい。
マジですか？
マジです。
やちゃん、どうでした？読んでみて。
そうですね。ああ、なんだろう、うん。怒る演技って、なんだろう。素の状態で怒ることがあんまりないので、うん、声を張り上げるっていうのが難しいというか、どうやったらいいのかなって。う
ん、なんか、
でも、うん。オープニング、やってみてじゃないんですけど、オープニング聞いててすごいドキドキしました。
何が？
いろんな人が出てきて。
ああ。
うわ
そうだね。
うん。なりましたね。
まあ、聞いてる人もドキドキしてくれなさると嬉しいんですけど。いやでもなんかセクシーな色っぽい演技でしたね。なんかね、
もうちょっと色気を消すべきでしたからね、高校生の。
あ、こうちゃん聞いてる。
こうちゃん、
こうちゃんがいるすれに。
で、これは5分喋るの主催者の人。
主催者の人？
主催者の人。
ちょ。なくて、なん、うん、そういうことじゃない、そういうことじゃない。
何？
いや、だから、こっから休憩ですよ。
休憩。
あ、そう、そうそうそう。
黙るの？黙るの？
黙るつか、音楽なんかないの？
音楽はなくと。
音楽。ええちゃんが歌えばいいじゃん。
あ、今日休憩になんないじゃん。俺休憩ないでそれ。
あ、次あるのか。
次あるの。
音楽かけて、
うん。
で、
マジ
で？その時に、その2話目の人に答えしよう。
寒い。マジかぁ。じゃあ、なっちゃんのハッピーマテとかないの？
なっちゃんのハッピーマテないよ、うち。
ないの？誰か持ってないの？
なっちゃんが、直接歌えばいいんじゃない？
あー、歌えんの
かな？
なっちゃんでも、
今日調子悪かったけど。
調子悪いから、悪いよ。
あ、そうだね。
ダメダメ。
なあ、
あっちゃんが歌えばいいんじゃね？
あっちゃんが歌えばいいか。
あっちゃんでいいね。
じゃあ、あっちゃんに歌ってもらおうか、5分ほど。何か歌えるかな？あっちゃんは。
あっちゃん、プリキュアとか歌える
じゃん。歌える？
じゃあ、いけるのか。
うん。今、ワンちゃんが確認してる。あっちゃんに。あー、まあでも1話目は、まあ、ずっと岩下が読んでましたね。
はーい、そうですね。
ちょっとうまかった、マジで。
うまかったね。
てい
う
か、
う
ちらにプレッシャーかかってるよ、これ。だって、トニーちゃんとか、かなり、テンパってたよ。
トニーちゃん最初になんか変なのやったじゃん。
トニーちゃんは大丈夫、大丈夫。絶対、受けますよ、もう。何せギリギリまで寝てる余裕があるぐらいなんで大丈夫なんで。
あっちゃんがプリキュアないって。
ないのか。
残念だな。
残念。
じゃああっちゃんが歌えない限り代わりにプリキュアを流そうか。
あるんだ。
あるのか。
それで休憩。
休憩。じゃあプリキュア1曲分休憩で。
1曲分休憩でその後で2話目。
大丈夫。
今リスナー数どんぐらい入ってる？大丈夫流してこの状態で何かを。
134。
微妙だ。微妙だなそれ。
ちょいちょいあれだね。
すごく微妙だからやめとこうかな。
うん。
てかね、上から2番目なんだ
よ。あ、マジで。
差し支えのないものがこのマシンですかね。
なんか差し支えがないものですか？
うん。
の方がいいかな。
うん。
どっちの方がいいかな。
じゃあプリキュア直してみよう。
っていうか、もうこれ、朗読実況してる時点でもうアウトじゃないの？
いや、セーフ、セーフ、セーフ。
セーフな
のグレーグ。
まあ、そのあたりはほら、
グレーグ。
うん。
放送では。
じゃあ、うん、いいよ、プリキュアで。
プリキュアでいいのか？
うん。
いや、でもプリキュアは怖いから。
怖い。
うん。
ビッグスター、任せた。
ビッグスター、ビッグスターね。ちょっと待って、ビッグスター探すから。はい、はい、はい、はい、ビッグスターね。
じゃあ、とりあえず一旦休憩。
休憩取ります。
次2話目。
はい。
しょ
うはい。
じゃあ、皆さんお疲れ様でした。
じゃあ、これ、そば切っちゃいますね。
はい。
はい、お疲れ様です。
失礼します。
休憩。
はい。はい。というわけで、これからビップスター流しますので、その間分、休憩ってことで、4分、今日5分弱ですかね。休憩とさせていただきます。では、ビップスターお聞きください。
ピアピッツァ君がずっと夢中なそれなんてエロゲ手並べすぎた腕を広げ雲をさせてあげよう君だけに
はい。リップスターで一区切り落ち着いたところで、早速ですが第2話の風間望さんですね、行きたいと思います。風間望さん、 GO。
僕は風間昇る。
望むね。
望む。残念だ。それじゃあとっておきの怖い話をしてあげよう。この学校に伝わる怪談の中でも最も怖い話だ。正門の横に校長先生の銅像があるのは知っているだろう。あれは夜中になると一人でに動き出すんだ。終わり。
選択肢、
選択肢、
しばらく黙って様子を見る。2番ですね。こっち。
どうしたんだ。何をみんな黙ってるんだ。僕の話は終わったんだぜ。次の人話せば。これは一番、
これで本当に終わりなのか尋ねます。物質は重い沈黙に包まれた。風間さんの話は本当にこれで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか。
ああ、そうだよ。
なんだかあまりにあっけない気がするんですけど。
しょうがない。それじゃあもう一つとっておきの話をしてやろう。驚いて腰抜かさないでくれよ。
風間さんは睨むような目つきでみんなを見回すと、咳払いを一つし、ゆっくりと話を続けた。
みんな下駄箱は利用するよな。当然だ。あの下駄箱さ、実はあそこに人だまりが入っているって話を知っているか。
人玉が出る。
人玉
人玉りって何。
人だまり、肉だまり。終わり。
終わった。これで本当に終わりなのか尋ねる。物質は重い沈黙に包まれた。風間さんの話は本当にこれで終わりなのだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで終わってしまったんでしょうか。
ああ、そうだよ。何か文句でもあるのかい。
いえ、文句ってわけじゃないんです。ただ、あまりにあっけない気がするんですけど。
僕が二つも話したのに、不満なのか。仕方ない。それじゃあもう一つ、話すとするか。実は、これはあまり話したくなかった話だが。
風間さんは、思い詰めたように押し黙った。しかしすぐに顔を上げると、話を始めた。
君たち、三年に小出照夫ってやつがいるのを知ってるかい？あいつ、タヌキに取り憑かれてしまってるんだ。終わり。
ピーピーなってんだけど。
ストーブが。
ストーブが。
寒い。寒い。
うん。これで本当に終わりなのか尋ねる。物質は重い沈黙に包まれた。風間さんの話は本当にこれで終わりなんだろうか。僕は不安に思って尋ねてみた。これで放たれるん。
あ、そうだよ。僕は三つも話してしまった。約束は一人一つじゃなかったのか。もう満足だろ。
いや、でもなんていうか、もうちょっと具体的な話をしてもらいたいんですけれど。
わがままなやつだな、君は。まあ仕方がない。僕は四つ話すつもりじゃなかったけれど。
風間さんは悩むように頭を抱えた。今度こそ本当に怖い話をしてくれるんだろうか。風間さんは長いため息をついた後、おもむろに話を始めた。
実はな、三年に、
沢見つかさ
って女がいるんだ。うん。細く釣り上がった目をした頭のいい女だが、あまり可愛くないんだ。彼女は真面目なんだが、付き合いが悪いのさ。誰が誘おうとも、決して誰も付き合おうとしないんだ。男でも女でもだ。いつもさっさと帰ってしまう。クラブにも入っていないしさ。僕はね、ある日彼女の秘密を偶然に知ってしまったんだよ。彼女には誰とも付き合えない秘密があったのさ。なんと8つも進学塾に通っていたんだ。終わり。
これで本当に終わりなのか尋ねる1番。物質は重い沈黙に包まれた。風間さんの話は本当にこれで終わりなんだろうか。僕は不安に思って尋ねていた。それって怖い話なんでしょうか。さっきまではどんなに短くとも、とりあえず怖い話ではあった。それが今のは何なんだ。
ああそうだよ、8つも進学塾に通う女なんて幽霊よりも怖いじゃないか。そんな女と君は付き合ったとでも思うのかい。
とりあえず現実的に怖いかどうかはいいんです。もっと想像をかきたてられるような怖い話をしてもらえませんか。
仕方ないな。僕にどうしても本当に怖い話をさせる気なんだね。わかった。どうなっても知らないよ。
心なしか風間さんの顔が青ざめているように思えた。そして体が心なしか震えているように見えた。風間さんは躊躇しながら話し始めた。
実はね、いや、これはやっぱりやめておいた方がいいと思う。これはまずい話なんだ。とてもまずい話だから、聞くと気分が悪くなるかもしれない。君は学校の食堂を利用したことはあるだろうか。あそこの
選択肢1番立つ。ちょっと待て、嫌な予感がする。1番。ちょっと待ってもらえますか。
なんだ、せっかく話す気になったのに水を差さないでくれないか。
ひょっとして学校の食堂はとてもまずいとかいう話じゃないでしょうね。
なんだ、君も知っていたのか。そうなんだよ、あの食堂はまずいだろう。あんなにまずいのに人が入るのは安いからだな。あの定食のことを思い出すと想像をかきたてられてしまう。ああ気分が悪い。
風間さんが青ざめていたのはそのせいだったのかもしれない。どうしよう。この人にこのまま話を続けてもらっても怖い話は望めそうにない。もう諦めて次の人にバトンタッチした方がいいのだろうか。いや、もう一度我慢してみよう。お願いしますよ。これは怖い話の特集なんです。学校の食堂がまずいのどうのっていう話じゃないんです。これじゃ記事が書けませんよ。五章だから僕を助けると思って真面目に話してもらえませんか。風間さんは不満顔だ。でも仕方ない。僕は粘った。どうやら話す気になってくれたみたいだ。今度こそ 怖い話を期待したい。
しょうがないな。僕はもう5話も話したんだよ。さっき岩下さんが一つ話したから、僕がもう一つ話すと、もう七不思議が完成してしまうじゃないか。みんなどんなことが起こっているか分かっているのか？言っちゃなんだけど、この集まりは呪われてるよ。岩下さんがあんなになってしまったことを偶然だと思うかい？偶然なんかじゃない。あれは起こるべきして起こったということさ。僕には分かっていた。七不思議をこのまま続けていくと、とんでもないことが起こる。僕たち全員が、ただじゃすまない。特に坂上くん。
多分坂上くんかな。あ、どっちだろう、わかんないな。坂上修一な気がする。
坂上。
主人公ね、主人公。
坂上くん。
多分。
君に何が起こるか、僕は想像するのも怖いよ。まあ僕がこんなに忠告しても、君は七不思議を続けるんだろうけどね。君には見えるかい？さっきから僕を狙っている悪霊の姿が。この部屋の片隅で渦巻いている悪霊の姿が。ほら、あそこだ。
あ！僕は思わず飛び上がった。そして、風間さんが指さした方に目をやった。何もない。俺。何もない。何もあるわけがない。風間さんが驚かしただけだ。よしてくださいよ、風間さん。あれ、風間さん、いつの間にか物質から風間さんの姿が消えていた。みんな狐につままれたような顔をしている。誰も部屋から出た気配はない。ドアが開いた音も聞いていない。それにほんの一瞬の出来事だ。消えてしまった。人が一人消えてしまうなんて、そんなこと考えられない。僕は背筋がゾッとした。本当の恐怖とはこういうことを言うのかもしれない。僕は呆然として動けなかった。僕は呆然として動けなかった。僕は何か言わせるの。僕は呆然として動けなかった。あれじゃなくて。
少々お待ちください。
お前チャットしてる暇あったら。
人が一人消えてしまうなんて、そんなこと考えられない。僕は背筋がゾッとした。本当の恐怖とはこういうことを言うのかもしれない。僕は呆然として動けなかった。
セリフ違くない？
違くないよ。
マジで？ちょっと待ってね。
まるでだるまさんを転んでるかのように、僕はずっと動けなかった。だって誰も声かけてくれないんだもん。そしてページを送ってしまった。
2話目だよね。
今それここ今確認するとこじゃないと思うんだけど。
ちゃんと出しておいたんですけどね。これでいいのかな。どうする、こんなことになってしまったけれど七不思議を続ける、
それ
やつじゃないの。
それ
だよね。
それ一人の声で僕は我に返った。確かに何か嫌なことが起きている。果たしてこのまま続けていいものなのだろうか。タイピング音が聞こえてる中で続けていいものなんだろうか。それともやめた方がいいのだろうか。はい、続ける。そうさ、何のことはない。偶然が重なっただけのことさ。風間さんだってあの性格だもの。僕たちを驚かそうとして最初から仕組んだことなんだ。きっとすぐにいなくなれるように身構えていたのさ。そうに違いない。僕は気を取り直し話を続けることにした。続けましょう。それでは3話目は、セーブする。真ん中にしとく。はい、2話目終わったけど、
すいませんでした。
キミラっていうか特にトニちゃん。
はい、あのですね、
うん、じゃあ言い訳を、はい、聞きますよ。
はい、ちょっとじゃあ言い訳タイムを、はい、
言い訳タイムを取り上げますのでどうぞ。
呆然としたっていう話だったんだけど、私のセーブデータがみんなが押したまる中唐突に一人がつぶやいたの後に自分のセリフだったんですよ。
うん、それはつまり選択肢、途中の選択肢が違ってきたからそこの文章が、
なるほど、
変わったってことだよね。
すいませんでした。
謝れ、みんなに謝れ。
ごめんなさい。
リスナーに謝れ。
すいませんでした。
心、
もうこれはワンちゃんのツンデレ話で癒してもらうしかない。
マジっすか。
マジですね。
そっか、じゃあワンちゃんのツンデレ話で癒してもらいましょう。
あのツンデレ祭りは何だったんですか。
あれなんだっけな、ポンちゃんがあの昨日おとといかな、あの実況してる時に誰かがコピーを貼って、それをポンちゃんが読み出して、でさらにワンちゃんが読み出したので、はい、僕とやっちゃんも読み出したっていう、そんだけ
な。なるほど。
何ですか。
ね、なんかワンちゃんのツンデレで癒してほしいということで。
だって、今呼ばれるところじゃないですよ。
まあ、まあ、トニーちゃんのミスはワンちゃんになすりつけられたみたいな。
何やんの、
ツンデレ読む昨日の。
ああ、俺だけ。
ああ、じゃあ、ワンちゃんがツンデレを読むことで休憩ということで。
いや、一人じゃなくて何人か読んだ方がいいっしょ。
何か読む。
時間的に。
じゃあ、トニーちゃんもバズゲームで読もうよ。
マジで？
うん。
ツンデレを。
うん。
ツンデレ属性じゃないんだけどな。
いや、属性とかは関係ないから。うん。一応ね、トニーちゃんが。
長い。
壮大なミスを行ったので。
なるほど。じゃあ、
テキスト、
ワンちゃんと半分こして読もうか。
いや、
意味わかんない。
意味わかんないな。
あった、テキスト。
じゃあ、ワンちゃん先読んで、次トニーちゃん読もうか。はいは
い、ちょっと待ってね。
その、で、トニーちゃん読み終わったら短い曲入れるんで、それ終わったら次行こうか。
オッケー。
ワンちゃんがスカイプのチャットの方にコピーを貼りました。
いや、だってどこにあるかわかんないからさ。
うんう
ん、見つけたから貼っといた。なげ。
じゃあちょっと
これ長いから半分こしようよ。前半後半で。
はい、はい、それで逃れようとしてますけど。ちょっとクマニーは家族のいる中で、
はい。お疲れ様でした、クマニー。
ないね。ですか。え、何でした。言わない。言わないの。妹が来たこれとか言わないの。
足りない。
大丈夫でした。バレませんでしたか。
すごい、
うん、
バタバタして
る。バタバタしてる。
ごめん。
あ、なんか猫声。
もう、切る。
あ、わかりました。じゃあ。
大丈夫、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ありがとうございます。じゃあ、熊に、お疲れ様でした。キッパン。じゃあ、ワンちゃんが人を取り呼んだ後に、それを見習う感じで、トニーちゃんが続けて、
なんだ
呼んでいただいて。
見習うとか意味がある。3回目なんだけど。
手本お願いします。
はい、まあ、学校の音を消しました。
おかしいでしょ。
じゃあ、読んでる間に僕曲を探しておくんで、頑張って読んでください。はい、じゃあ、ワンちゃん、よろしくお願いします。
なんでいきなり読むんだろうね。そんなことより一応ちょっと聞きなさいよ。すべては関係ないけど。この間近所の吉野家に行ったわけよ、吉野家。そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れなかったんだから。それでよく見たらなんか垂れ幕下がってて150円引きとか書いてあるのよ。そりゃちょっと魅力的だったけど、もうね、バカ、アホ、死んじゃえ、なっちゃん。あんたたち150円引きぐらいで普段来てない吉野家に来てるんじゃないわよ、バカ。150円よ、150円。なんかお客連れとかもいるし、私もあんたもいつかじゃなくて、一家4人で吉野家なんて終わってるわね。よーし、パパと曇り頼んじゃうぞとか言ってるの、もう見てらんないわよ。あんたたち150円やるからその席開けてよね。もう、吉野家っていうのは殺伐としてなきゃダメなの。U の字テーブルの向かいに座った人といつ喧嘩しても、私もあんたと喧嘩してばかりよね。もっと素直にならなければ。それで、やっと座れたかった、あ、違った。とにかく、刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいのよ。女言葉は黙ってなさい。それで、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が大盛り通学で、とか言ってるの。そこでまた頭に来ちゃったわよ。あのね、通学なんてちょっとエッチな注文して調子に乗ってるんじゃないわよ。もう、得意気なして、何が通学でよ。あんた本当にエッチね。なっちゃん。よ、吉野家に何しに来てるのか問い詰めたいわよ。こいつ時間問い詰めちゃうんだから。お前、通学って言いたいだけちゃうんかと。まあ、猫が、ね、吉野家通の私がアドバイスしてあげるわ。何？今日は優しいな、だって。バカ。別にあんたが好きとかなんじゃないんだから。今、吉野家通の間での最新流行はやっぱりネギダク。これなのよ。大盛りネギダク企画。これが通の食べ方よね。ネギダクってのはネギが多めに入ってる。代わりに肉が少めなのよ。で、それに大盛り玉。これ以外認めないんだから。でも、これを頼むと次から店員にマークされちゃうの。守ってくれる？別に一人でも全然平気よ。あんたが初心者だからってだけで、とにかく、一は、牛尺定食でも食ってなさい。はい。
お疲れ様でした。
なんでこんなの読まなきゃいけないんだ。
じゃあ、ここで一曲ですね。
この後、トニーちゃんが読んで。
よし。じゃあ、読みますよ。くそー。セーブデータなんかでなんでこんな思いを。よし。なんか変な汗が出た。そんなことより一応、ちょっと聞きなさいよ。スレとは関係ないけど。この間、近所の吉野家行ったわけよ、吉野家。そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れなかったんだから。それでよく見たら、なんか垂れ幕下がってて、150円引きとか書いてあるのよ。そりゃ、ちょっと魅力的だったけどね。もうね、バカ、アホ、死んじゃえ！あんたたち、150円引きくらいで普段来てない吉野家に来るんじゃないわよ、バカ。150円よ、150円。なんか親子連れとかもいるし、私とあんたも、いつか、じゃなくて、一家四人で吉野家なんて終わってるわね。よーし、パパと曇り頼んじゃうぞーとか言ってるの。もう見てらんない。あんたたち、150円やるからその席開けてよね。もう、吉野家っていうのは殺伐してなきゃダメなの。犬の字テーブルの向かいに座った人といつ喧嘩しても、私とあんたも喧嘩してばかりよね。もっと素直になれれば。とにかく、刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいのよ。女子供は黙ってなさい。それでやっと座れたかと思ったら、隣のやつが大盛りつゆだくでとか言ってるの。そこでまた頭に来ちゃったわよ。あのね、つゆだくなんてちょっとエッチな注文して調子乗ってるんじゃないわよ。もう得意げな顔して。何がつゆだくでよ。あんた本当にエッチね。吉野家に何しに来てるのか問い詰めたいわよ。
小一時間問い詰めちゃうんだから。お前、梅雨だくって言いたいんだけちゃうんかと。まあ、吉野家通な、私がアドバイスしてあげるわ。何？今日は優しいなだって？バカ、別にあんたが好きとかじゃないんだから。うん。今、吉野家通の間での最新流行は、やっぱり、ネギだく。これなのよ。大盛りネギだく玉。これが通の頼み方よね。ネギだくっていうのは、ネギが多めに入ってる代わりに肉が少なめなのよ。で、それに大盛り玉、かっこ卵。これ以外、認めないんだから。でもこれを頼むと次から店員にマークされちゃうの。守ってくれる？別に、一人でも全然平気よ。あんたが初心者だからってだけで。とにかく一は、牛鮭定食でも食ってなさい。はい、君も、はい。
みんな録音したかな？
ああ、君も。
というわけで、トニちゃん、トニちゃん、ワンちゃん、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。はい、
お疲れ様でした。
はい、じゃあ曲の後は、第3話に入ります。皆さんお疲れ様です。そしてありがとうございます。もう開始から1時間20分ほど経ってますね。まだ2話が終わったばかりということで先が結構まだ長そうなんで、頑張りましょう。みんな。では、次に第3話の、これ、新井くんですね。うつむいてます。マッシュルームキノコっぽい。彼の話を聞いていきたいと思います。ポチッ。
もう始めて。
はい、どうぞ。
はい。なんだか嫌な雰囲気ですね。話をした人がいなくなってしまうなんて。もう岩下さんと風間さんがいなくなってしまった。そして次は僕が話す番ですか。まずは自己紹介をしておきましょう。僕は2年 B 組の新井昌司と言います。 よろしく。皆さんは自殺を見たことありますか？僕、見たことあるんですよ。飛び降り自殺、それも二度も。一度目はもう飛び降りてしまった後でした。何十メートルもの高さから飛び降りたようで、もう原形はとどめていませんでした。車に引き殺された犬とか猫の死体が片付けられずに放置してあることってあるじゃないですか。見たことありませんか？あれなんかまだ可愛い方ですよ。人間だか肉の塊だかわからないですからね。血や肉片なんかかなりの範囲で飛び散ってましたよ。見た人は嫌だ嫌だと顔を背けているのに、みんな横目で見ていくんですよ。人間って変な生き物ですよね。二度目は飛び降りた瞬間を目撃したんです。小さなビルの3階からでした。なんでも血は喧嘩のもつれだったそうですけど、女性が飛び降りたんですよね。本当に死ぬつもりだったどうかわかりませんよ。ああいう殴りはきっと相手の男性を脅かすつもりだけだったんでしょうね。でも行き上がり上、引くに引けなくなってしまって、そんな感じでした。飛び降りる瞬間、彼女は鬼のような顔をしていました。人間ってあんな顔になるものなんですね。あの時初めて知りましたよ。彼女は生きてました。飛び降りて地面に落ちた後、倒れたまま動かないんですけど、うめき声は聞こえるんですよ。あのうめき声、僕は絶対に忘れませんよ。あれほど耳につく声を僕は聞いたことありませんから、本当に苦しそうでした。それで足から骨が突き出ているんですよ。血が思ったほど赤くなくてね、今思うと桜色だったような気がします。僕の目にはそう映りました。きっと骨に染みついた血がそんな色に見せたのかもしれませんね。それでね、飛び降りると内臓をやられたりするらしいですよ。地面にぶつかる瞬間、その衝撃と圧迫に内臓が耐えきれないらしいです。ですからもし一命を取り留めたとしても、臓器系統を患ってしまう場合が多いそうですよ。僕も医者じゃないですから本当か嘘かは分かりませんけど。ところで、飛び降り自殺の音ってどんな音だか知ってます？地面に叩きつけられる瞬間の音、トタン板ってあるじゃないですか。薄い板でそれが波打っている方のやつです。あれをね、柔らかい地面の上に置くんですよ。そして漬物石のような両手で抱えられるほどの大きさの石を胸のあたりの高さから落とすんです。その時の音が人間が地面に叩きつけられる音にそっくりなんだそうですよ。結構重くて鈍い音ですよね。人間の体って結構柔らかそうじゃないですか。でも地面に叩きつけられると硬い骨が直接当たるようなものらしいんですよね。実際僕が見た時はあんまり鈍い音はしませんでした。もっと乾いた音だったような気がします。もっと高いところから落ちないとそういう鈍い音はしないのかもしれませんね。例えば新校舎の屋上から飛び降りたらどんな音がするんでしょうね。4階建ての建物の屋上ですよ。あの高さから落ちたら助かるんでしょうか、それとも即死でしょうか。あなただったらどちらだと思います？
そんなことわかんないよ。3番。
そうですか。確かに下に木か何かクッションになるようなものがあって奇跡的に助かるということもあるかもしれませんしね。実はね、 昔それを試した生徒がいたんですよ。別に学校や私生活に不満があったとか悩み事があったわけではありません。友達ともうまくやっていました。ただあの高さから死んだらどうなるか気になって仕方がなかったそうです。それを考えると気になって気になってどうしても確かめたかったそうなんです。変だと思いますか？でも僕は彼の気持ちがわかるんですよ。たまに針とか持っているときにこれを爪の間に刺したら痛いだろうななんて考えたことありませんか？料理で揚げ物をしているときにこの油の中に手を突っ込んだらどんなことになるだろうなんて考えたことありませんか？人間でつい自虐的になってしまう一瞬があるんじゃないでしょうか。そして実際にそうなってしまったことを考えてはゾクゾクしてみる。そういうこと僕はありますよ。あなたありませんか？
なっちゃんはありませんか？
僕はないですよ。
あ、ないですか？
はい。
じゃあないにしましょう。ないで。
そうですか。ないんですか。それじゃあやっぱり僕が異常なんでしょうか。でもね、人間だったら誰でもそういうことを考える一瞬があると僕は信じてますよ。それが人間の弱さってものだと思います。それで学校の屋上のことが気になってしまった彼はたまたま自虐的になってしまう瞬間が連続して起こっただけじゃないでしょうか。その彼って名前を相沢信彦と言いました。彼はだって本当に普通の人だったらしいんですよ。だからなおさら僕はそう思ってしまうんです。あ、これは僕が読むんですか？回想シーンみたいな。ああ、なるほど。じゃあ、回想シーンということで、私が読みますね。なあ、この校舎の屋上から飛び降りたら助かるかな？信彦、お前頭どうかしちまったんじゃないのか？いきなり何言い出すんだよ。友達に相談しても、そう言って笑われたそうです。相沢さんが真顔で言えば言うほど、友達連中は余計面白い冗談だと思って笑ってくれたそうです。相沢さんは普通の人でしたから。それ以上しつこく迫るわけでもなく、友達が笑えば自分も一緒になって笑っていました。それでも一人になればなったで思い悩みました。どうしてそんなことが気になるのか、彼自身も自分が変になってしまったんじゃないかと思ったりもしました。それでも解決方法は実際に確かめるしかありません。自分で飛び降りるか、それとも他の人間を突き落とすか、そう思うたびにそんなバカなことを考えてはいけないと自分に言い聞かせていました。それでも我慢すればするほど欲望は抑えきれなくなるものです。その欲望が強ければ強いほどなおのことです。日が一日一日と過ぎていけば欲望もまた成長し、押し込めようとする理性という殻を破るのは時間の問題でした。彼はノートをつけました。ノートにはクラスメートの名前をはじめとした学校関係者の名前が乱雑に記されていました。上級生や下級生や先生の名前まで。あれは屋上から突き落とすべき人材の選択を始めたんです。そしてそのリストのトップには自分の名前がありました。それが彼のかろうじて残っていた最後の理性のかけらだったのかもしれません。もう我慢できない、どうしても屋上から人が落ちるのを見たい、そして助かるのかどうか知りたい。欲望は完全に成長を遂げました。そして彼は踏み出してはならない一歩を踏み出す決意を固めたのです。 問題は誰がその実験の犠牲者になるか。そう思った時点でもう彼は悪魔に見せられていたのかもしれません。
気に入らない生徒。
彼にとって気に入らない生徒はこれと言っていませんでした。誰とでもそれなりにうまくやっていましたし、基本的に人を嫌いになれない性格でしたから。それで考えました。どんな学校でも不良というのはいるものです。自分たちの学校でも不良の被害に遭った生徒はたくさんいました。もし不良の一人を屋上から突き落としたら、彼が死んだとしても喜ぶ人の方が多いはずだ。相沢さんはそう自分に聞かせました。自分がこれから行おうとしていることを少しでも正当化しようと言い聞かせたんです。ターゲットは決まりました。不良グループの一人の桑畑達也でした。彼は急いで計画を練ると、それをすぐ実行に移しました。一日も早く実行したくてたまらなかったのです。不良を呼び出すのは簡単でした。お金を払うから痛めつけてほしい奴がいると伝えたのです。桑畑はすぐ話に乗ってきました。もうすぐ屋上から突き落とされるとも知らずに。そして屋上にやってきた桑畑の隙を見て、あらかじめ用意しておいたクロロホルムを嗅がせたのです。桑畑は抵抗する間もなくすぐにぐったりしました。相沢さんはもうすぐ自分の望みが叶うことに胸を打ち震わせながら、桑畑の体をズルズルと屋上の縁へと運んでいきました。屋上には柵がありましたが、大した高さではありません。そして桑畑を担ぐと、柵から身を乗り出して下を覗き込みました。たかが地上数十メートルの高さといえど、目がクラクラするものです。改めてその場に直面し、相沢さんは一瞬ためらいを感じました。本当にこのまま実行に移してしまっていいのだろうか。
桑畑を落としたんですか。
ここまで来たのです。今実行しないと、後で桑畑が気づきでもしたらどんな目に遭うか分かったものじゃありません。それに、相手はみんなの嫌われ者じゃないですか。いなくなった方が世の中のためだと自分に言い聞かせ、相沢さんは、ついに桑畑を屋上から突き落としたのです。意識がないためか、まるで招き人形のように落下していき、地面に激突すると、そのまま、動かなくなりました。
ここからじゃよくわからないからな。
相沢さんは桑畑の生死を確かめるために急いで階段を駆け下りました。人気のない放課後であったため、幸いにして集まってくる者も騒ぎ立てる者もいませんでした。相沢さんがその場に来たときは、ぐったりと動かなくなった桑畑の周りに、もうかなりの広範囲で血だまりが広がっていました。しばらくの間、じっと様子を見ていましたが、動く気配はありません。触ってみると、すでに体は冷たくなっていました。
死んでるんだ。
相沢さんは、満足そうに微笑みました。結果が分かり、これで心のしこりが取れた。安心した相沢さんは、その夜、本当に久しぶりに熟睡しました。あなたは、桑畑は本当に死んだと思いますか？
はい、死んだと思います。
次の日、学校に行くと、桑畑の噂で持ちきりでした。自殺したということで、彼の死は解決していました。もともと生活面に問題のあった桑畑ですから、原因は深く追及されませんでした。それからしばらくの間は、相沢さんも爽快な学園生活を送ることができました。でもそれは ほんのひとときのことでした。時間が経つにつれまた問題が生じたのです。ひょっとしてあの時桑畑は意識をなくしていたから死んだのかもしれない。クロロモホルムを欠かさなかったらもしかすると死ななかったかも。そう思うとまた確かめずにはいられなくなったんです。何、不良はまだいっぱいいる。あと 2,3 人突き落としても誰も困らないさ。そんなことをにやけながら考える相沢さんにもはや罪の意識などはみじんもありませんでした。次の日、2人目の実験が行われました。今度は呼びつけた不良を後ろからバットで殴り弱ったところを突き落としたのです。
やっぱりだ、また死んでる。
今度は頭が割れ内容物が飛び出し死んだことが一目で分かりました。そして学校側もまた自殺ということで片付けたのです。それでも満足感を得られたのはほんの一瞬でした。今度はバットで殴ったのが原因で死んだのかもしれない。そう思うと別の方法を確かめずにはいられなくなったのです。そしてまた実行しました。今度はクロロホルムで眠らせた後手足を縛り起きるのを待ってから突き落としました。
また死んだ。やっぱり死ぬんだな。
今度こそ満足を得られる。相沢さんはそう確信しました。しかし満足は得られなかったのです。あれはたまたまかもしれない。本当は死なないのかもしれない。人間がそう簡単に死ぬはずはない。そう思うとまた実験を行いたくなっていても立っても至れなくなりました。しかし学校側としても不良の自殺が3度も続くとさすがに黙っているわけにはいきません。不良同士の抗争が起こっているのか、それとも何か別の問題が起こっているのか、警察の調査も厳しくなりました。そして手始めの対策として屋上の出入りが禁止されました。そうなると相沢さんの欲望はさらに跳ね上がります。夜中の屋上に忍び込んででもなんとかもう一度実験を行いたくてたまらなくなりました。しかし不良たちも怯えているのか、相沢さんがどんなにうまく口説こうか話に乗ってこようとはしませんでした。牙を抜かれた狼は子犬のようにすっかりおとなしくなってしまったのです。それがさらに欲望の炎を燃え上がらせます。そしてついに相沢さんは仲の良い友達をその毒牙にかけようと考えたのです。
相談があるんだ、悪いけど聞いてくれないか。
そう言って友達の一人を夜中の公園におびき出し、おびき出しました。問題はその後の手段です。
クロロホルムを嗅がせたんじゃないでしょうか。
友達を呼び出すといきなり後ろから襲いかかりクロロホルムを嗅がせました。最初の実験の時と同じく初さえ成功しました。ただこのぐったりとしたモルモットを学校の屋上まで運ばなければなりません。相沢さんはあらかじめ用意しておいた麻袋にモルモットを押し込むと学校まで担いでいきました。そして夜中の学校に忍び込むと黙って屋上を目指しました。当然鍵はかかっています。ベンチや金槌で鍵を壊すとうわっと吹き込んできた風を全身で受け止めました。夜の学校がこんなに気持ちのいいものだったなんて。そんなことを考えながら思い切り空気を吸い込むと麻袋をずるずると引きずり出しました。
夜の学校は初めてだ。
相沢さんは麻袋を屋上の一角に放り出すとしばし夜の屋上から見える夜景を楽しみました。 まるで自分がこの世の王になったかのような気分でした。今この場所から見える人間ども、いつでも自分の好きな時にその人生に終止符を打たせることができる。そう思うとおかしくてなりませんでした。ひとしきりそんなことを考えた後、いよいよ実験に取り掛かりました。ところが、麻袋は空気が抜けたようにペタンとしているじゃないですか。夜景に見入っているうちに意識を取り戻したモルモットに逃げられたのです。
うわぁ！
悔しさと悲しみで相沢さんは叫びました。見ると校庭を走っていくアリのようなものが見えました。麻袋から逃げ出したモルモットです。今さら追いかけても追いつけそうにはありませんでした。その時相沢さんは風に混じって誰かが呼ぶ声を聞いたんです。ふと下を見ると大地が誘っていました。獲物が落ちてくるのを待ち構えて大きな口を開けているような錯覚さえ覚えました。この下の土は三人の人間の血をすすったのですから、血の味を覚えても何ら不思議ではありません。相沢さんは柵に手をかけました。そしてさらに身を乗り出し待ち構える地面に見入ったのです。
飛び降りたんですか？
そう、飛び降りたんです。もう逃れることはできませんでした。
何としても実験を行わなければ。こっちが
取り憑かれたようにうつぶやくと、相沢さんは目を大きく見開いたまま身を投げました。次の日学校では大騒ぎでした。相沢さんから逃げ出した友達が全てを告白したのです。そして相沢さんの家を調べると、今までの出来事が日記帳に克明に記されてあったんです。そして驚くべきことに、書けるはずのない前日の最後の瞬間の出来事までもが、まるでそうなることを予測していたかのように記してあったのです。もちろんその部分を警察も学校側も信じませんでした。屋上から身を投げた人間がその死の一瞬までをも書けるわけはありませんからね。日記の最後はこう結ばれていました。
お父さん、
お母さん、そして皆さん、僕は屋上に住む魔物に食べられます。僕が生贄にならなければ被災者は封じ続けるでしょう。旅立ちます。さようなら。警察は家出したと判断しました。そして捜索隊が組まれたのです。ですが見つかりませんでした。なぜそんなことをしたかお分かりですか？相沢さんの死体が発見されなかったんですよ。屋上から飛び降りたはずの相沢さんの死体どころか痕跡さえも全く見つからなかったのです。それが見つかっていれば警察もまた違った解釈をしたんでしょうけど、相沢さんは屋上に住むという魔物に本当に食べられてしまったのでしょうか？それとも本当は飛び降りずにどこかへ旅立ったのでしょうか？実を言うと僕は知ってるんですよ、相沢さんがどこにいるのかも。知りたいですか？
はい、知りたいです。
そうですか。実は相沢さんは今も屋上にいるんですよ。え？屋上に行ったことはあるけれど、そんな人はいなかったって。そりゃそうでしょう。普通にしていても相沢さんを見ることなんてできませんから。もしよろしければ相沢さんに会わせましょうか？どうです、皆さんでこれから一緒に屋上に上がってみませんか？
はい、登りましょう。
それでは行きましょう。 この学校に魔物が住んでいるという話は事実だと思いますよ。僕も何かに取り憑かれているような気がして仕方がないんですよ。いや、僕がじゃありません。この学校の皆さんがですよ。もっともその中に僕も含まれるんでしょうけど、この学校には何か秘密でもあるんでしょうか。だんだんと屋上が近くなってきましたよ。ほら、この階段を上がるともうすぐそこが屋上です。気持ちいいでしょう。夏の風は生暖くて実に気持ちいいものです。ほら、坂上くん、あなたもどうですか。この屋上から下を見下ろしてごらんなさい。たった地上十数メートルの場所からでも人間はアリンコのように見えるものでしょう。あなたもこの学校に身を捧げてみませんか。どうです、楽になってみませんか。旅立ってみませんか。アイちゃんさんのように
旅立つつもりはないです。
そうですか。あなたにはまだ早いのかもしれませんね。そうそう、相沢さんに会わせる約束でした。相沢さんに会うのは簡単なんですよ。こう言うんです。相沢さん、実験を始めましょうよ。簡単でしょ。
はい、行ってみます。そういえば会えるんですね。僕は問い返した。新井さんの目はどこか遠くを見ているような目だった。まだ話をしていない三人は黙って僕と新井さんのやりとりを見つめていた。新井さん、一つ聞いていいでしょうか。この学校には何がいるんです。みんなは何に取り憑かれていると言いたいんですか。新井さんはにっこりと微笑んだ。
言ってくださいよ、あの言葉を。そうすればわかるかもしれませんよ。
確かにこの学校には何かがいる。それは僕も感じていることなのだ。僕は新井さんの言葉にうなずいた。そして言った。相沢さん、実験を始めましょうよ。その瞬間だった。
相沢さんだ。ほら、相沢さん。
僕の隣で柵に手をかけていた新井さんが突然空中を指さすと、そのまま柵を乗り越えてしまった。危ない。僕が手を伸ばすよりも早く、新井さんの体は宙に舞った。そして地上に向かって急降下していくと、突然、姿を消してしまったのだ。まるで粒子が分解して、そのまま空気に溶け込んでしまうかのように、跡形もなく消えてしまったのだ。僕は呆然としたまま、ゆっくりと空を見上げた。あっ！空には、空を覆い尽くすほどの大きなドクロが浮かんでいた。それが、新井さんが指さしたものなのだろうか。あれが、相沢さん？ドクロは、一瞬のうちに消えた。いつの間にか残された三人が、僕の周りに集まっていた。
どうする、三人も消えちまったぜ。まだ話を続けるのか。
一人が言った。どうしよう、こんなことになるなんて思ってもみなかった。今ならまだ引き返せるかもしれない。このまま続けていけばもっと深みにはまってしまいそうな、そんな気がしてならない。今僕の周りで起こっていることは現実なのか、それとも幻影なのか。 果たしてこのまま続けていいものだろうか。やりましょう、皆さんが良ければ。このまま終わらせてはいけない気がするんです。三人は黙ってうなずいた。そして僕たちは屋上を後にすると、再び新聞部の部室へ戻ったのだった。四話目は何も起こらなければいいが。はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様。
なっちゃん長かった。
なっちゃん長かったですね。なっちゃんオンステージ的な。
お疲れ様でした。
でもうまかった。
うまかった。すごい歯入ってましたどうしたんですか。
いやあのね、やったことなかったんで、とりあえず見た目だけでキャラ作りにしようと思って、この見た目だったら、あんな感じか、つぶやきしろかどっちかかなと思ったんだけど。
ああ、はいはいはい。母キャラにしたと。
こんな感じで。
後半笑いながらやってて。
いや、多分後半ちょっと、うすら笑いしながらちょっとおかしくなった状態かなと思って。そしたら、なんだろう、ママとその通りで、非常にやりやすかったというか、あ、なんか、見た目通りのキャラでよかったみたいな。
ああ、
うん。
素晴らしい。
やりやすかった。
役作りが素晴らしかったですね。
うん、よかった。
すごく。本当にこのゲームやってないんだけどね。
うん、いや
行き当たりばったりでやったなけど、意外とよかった。
ねえ、
そうと。
つぶやきしろにしなくてよかったなと思った。ちょっと違ってたよね、うん、そっちにしてた。
まあ、機会があればぜひ、新井の他の話も。実況で読んでもらえればいいんじゃないかな。
うん、まあとりあえず無事に終わってよかった。
お疲れ様。
お疲れ様。これ開始する30分前まではさ、
うん、
ものすごい頭痛と吐き気に襲われてて、
そうそうそうそう、
俺今日もうできないかもしれないと思ってたんだけど、
うん、
ちょっと薬を飲んだらあっさり治ってね。
あ、治ったんだ。意外にその頭痛がいい効果をもたらしたのかなって思ったんだけど、母が言ってるのに。
あ、なるほど。
あ、いや、頭痛は、あの、もともと偏頭痛持ちなんで、
うん。
うん。まあ、よくあることなんだけどね。
なるほど。
うん。あ、ていうか、荒井死んじゃったね。
死んじゃったのかな？消えちゃったけど。
消えちゃった。
うん。なんか、道理で、あの、この後俺出番ないわけだって、読みながら、あ、ここにいなくなるんだ、ね、俺、と思って。
作ったキャスト表にね。
そうそう、他の人を見たらさ、最後の方まで割とちょこちょこ出番あるんだけどさ、うん、俺出番ないんだよね、これ終わったら。あれとか
思って。あ、どっか出る？
いや、いい。なんで俺出番ないんだろうとか思ってたら、こういうことだったんだね。
希望があればどっか開けますよ。うん、
どっか入れますよ。
いや、い、結構です。
もう薬飲んで、じゃああとはゆっくり聞いてていただければ、
うん、リスナーとして、
うん
うん、ちょっともう正直ちょっとね、すごいなんか手があったかい、
あったかい、
なんか おかしい、
あの赤ちゃんが眠い時みたいな、
あ、そうそうそう、
感じになってるのかな。
あとね、ちょっとあのキャラをやって思ったのがね、
うん、
正直途中で疲れたって思った
長いしね、ずっと一人でつぶつぶつぶやいてるのが、
そうそう、
歯入ってるしね、ずっと
そうそうそう、途中でちょっと失敗したかなと思ったけど、あ、まあまあでもいいかなって、
高山病かかったみたいになってたからね、
そうそう、読んでる本人も高山病かかったみたいに、
うん、
ちょっと酸欠になりそうながらなりそうになりながら、
あ、本性の363番さんね、こうちゃんが、なっちゃんの声でちびりそうですって。
こうちゃんね、もうちょっと早く復活してさ、うん、スカイプに上がってたら、こうちゃんの。
こうちゃんもね、ペリーの出番がどこかにあったのに。
あったのにさ。
今からでも頑張れば遅くない。こうちゃん。
なんかあの、今ちょっとスレッドを読み返してみたら、おおむね好評のようです
。そうそう。
よかった、本当によかった。
よかったです。
みんな怖がってくれて、ね、
うん、はい、ありがとうございます。あとで、ね、録音聞いて爆笑しようと思います。はい。
はい、してください。クマに大丈夫なの？
ん？
クマになんか、
さっきは、
妹がいたの？
ああ。
妹か何かが部屋にいたの？
あったことで。
ていうか、妹出せよ。
妹に積んでるよ、マスよ。
そうだ、妹に積んでるよ、マスよ。
出せねえよ。
出せないの？
出せないの？
ピザ声だよ。
ピザ声。ごっごっごっ。
それはそれで美味しいと思うんだけど。
そういう好きな人いるから、そういうのも。絶対に。熊に結構アドリブを入れてましたね。細かいところで。ちっちゃーくなんか、あれが飛び降り、あれが飛び降りとことかになんか、おいで、おいで、とか。後ろの方でなんか。
あ、そうだったの、そう。
と、ごめん。
そう。ギリギリで放送に乗ってないかな、みたいな。
感じだった。少し乗ってたよ。
乗ってた？
乗ってた、聞こえた。
そうよ
かった。乗ってたの。
うわ。
いやでもこれで、
うん、
あとは聞くだけです。
お、あとは聞くだけです。
みんな頑張ってください。
そうですね、一応ほら、最後にみんなまた出るんでしょ？
出るの？
出るの？
最後のエンディングになんか一人ずつなんかまた出るんじゃないの？
出るかもしれない。
まあ、その辺は。
なんか今、進行表見てたらさ、
すごいなっちゃんネタバレなんだけど。
どんどん言ってるよね、もう。
あ、ごめんね。ごめんね。これね、あんまり把握してないから、ちょっと。うん。の意味も含めて、
打ち合わせ中もゲームやってたもんね。
うん、ずっとやってたもんね。うん、みんながツアーテストしてる時になっちゃう。一人だけ、モンスターハンターとかゲームして、あ、とか。ずっと。ちょっと黙っててって言ってたもんね、みんなにゲームしてるから。
まあまあまあ、うん、あのね、モンスターハンターポータブル、面白いよ。メタルギアソリッドオンライン、面白いよ。
面白いね。うん、そんな感じで。
はい。
学校の怖い話も面白いよっていうことで。
面白かった。
いいですよ、調子が。うん、トップです、
うん。じゃあ、ここでまた一曲入れて、で、次の何話ですか、次は。
ん？ 4 話かな？
4話。
4話目に行きたいと思いまーす。
っていうかね、とりあえず読む人ちゃんとセーブデータの管理しといてね。
ああ、またトニーちゃんみたいなことになるからね。
ありえないからね。
うん、ま、積んで読むことになるからね、失敗したら。
そうそう。
うん、あ、気をつけないと。
うん、来てください。というわけで、何何何、いよいよ。
また。
また。
また後で。
また後で。
まあ、うん、
はい、わかりました。
じゃあ、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、
お疲れ様
でした。
はい、
お疲れ様でした。
というわけで、曲は、結構リスナース多いらしいんで、あまり危ないのはかけられないということで、ビップスさんに続いて、同じ人が歌ってるビップイズです。
困るよ。
今なら気づけていたのに。
凍えそうな釣りに寄り添うビッパーたち、いくつものクソスレたちが生まれては消える、住んでればどこにもない、リアルで見れることはない、でも
小針さんで、ビップイズ、さっき、なっちゃんがね、終わり際に、小針って言いかけて、フェードアウトしていってしまったので、ちゃんと、小針さんという方を歌ってます、ビップイズをお送りしました。というわけで次は、第4話に行きたいと思いますので、4話の人、召喚します。で、ちなみにですね、365番さんの、今来た、他人数でやってるけどトークバックとかしないのってことなんですけれども、僕の環境だと、サウンドカード1枚と、あと、マザーボードにオンボードしてあるサウンドデバイスの2つを使って、トークバックしないようにつなげてやっているので、その点は回避されていますね。というか、その環境でできるのが僕しかいなかったので、僕がホスト、をやってるっていう感じです。主催は僕じゃなくて、1363、イサムさんなので、その辺、勘違いなされないように、お願いいたします。というわけで、次、第4話は、画像の方映ってますけど、新藤誠っていう、このメンツの中では、結構、なんですかね、いい男衆が、いい男衆って言っていいのかな、する感じの方ですね。というわけで、新藤誠、行きたいと思います。開始。
じゃあ、行きます。
はい。
いいですか？
はい。
それにしても、まだ続けるとはな。坂上って言ったっけ？お前、結構いい根性してるじゃないか。どうだ？本当はもうやめてしまいたいんじゃないのか。
わあ、やめたい、やめたいけど。
やめたい。
やめたいけど、やめたくないけど。どうしよう。やめたくないです。
やめたくないです。
あ、選んじゃったもん。
どっち？
じゃあやめたい。
本当やめたい。
こんな怖い話も聞きたくないよ。やめたい。
やめたくてもやめられないってとこか。しょうがねえな。でもまあ随分と寂しくなったもんだ。最初いた6人が3人になったんだからな。それに依然として話をするはずの最後の1人は来ないし、まあそんなことはどうでもいいか。今さらジタバタしたって始まらないしな。それじゃあ自己紹介をしとこうか。俺の名前は新藤誠、3年だ。よろしくな。うちの学校には全国大会でも常連になるような運動部がゴロゴロあるのを知ってるだろう。野球部にサッカー部、柔道部に剣道部、テニス部に卓球部。まあ人材が豊富だからな。それだけ選手層も厚いってことだ。 それでな、そういった運動部の中でも今挙げたものに劣らないほどの数々の輝かしい記録を打ち立てた運動部があったんだぜ。もっとも今ではすっかり寂れちまったけどな。どこだかわかるか？ボクシング部なんだよ。ボクシングはいいぜ。あれは男のスポーツだ。女にはちょっと理解できないスポーツだよな。ボクシングを分かっていない奴は、あれはただの殴り合いだの、喧嘩だの言うけれど、とんでもない。あれほど紳士的なスポーツは、他を探してもちょっと見つからないんじゃないか。うちの学校のボクシング部も、昔はすごかったんだよ。全国大会には必ずと言っていいほど顔を出していたしな。しかも、いくつもの階級で上位に食い込んでいたんだぜ。すごいだろ。でもな、今はダメだ。全然ダメだ。部員もすっかり減っちまったしな。昔の面影は少しも残っていない。とりあえず、過去の栄光にすがりついて、お情けで残っているだけの幽霊クラブになっちまった。でもな、それにはな、ちょっとしたわけがあるんだ。俺が話す怖い話は、そのボクシング部の話さ。ボクシング部だって、ただ強くなったわけじゃない。それに、素質のある奴ばかりが集まってくるわけじゃないしな。スポーツは、素質よりも根性さ。その根性を鍛え上げることによって、ボクシング部は強くなっていったのさ。仕事ってやつだ。いじめじゃないぜ。仕事だからな。うちのボクシング部には、代々伝わってきた伝統な仕事があってな。お前、どんな仕事だと言ってるか？
仕事といえば、うさぎ飛び旋回？
うさぎ飛び旋回？
かな？はい、一番。
はい。そう、うさぎ飛び旋回だ。これは恐ろしい特訓だぜ。どういう風にやるのか教えてやろう。一年生に、校庭でうさぎ飛びをさせるんだ。うさぎ飛びは辛いよな。校庭一周 し終わらないうちに膝をついてしまう奴も出てくる。そういう時、上級生が鬼のような顔をしてどうなるのさ。うさぎ飛び旋回って、あ、マジで。いや、うさぎ飛び旋回って、冗談だ。悪かった。話を元に戻すで、もう進めます。で、伝統的な仕事っていうのは、ガッパ行われるんだよ。そう、別名、地獄の宿って呼ばれてるやつだよ。夏休みになるぞ。三週間も山にこもるんだ。もちろん、それまでも、猛特訓はあるぞ。OB の猛特訓やら、神社までのランニング三往復。それだって地獄さ。それに耐えられなくなってやめていく奴は何人もいる。でもな、そんなの、あの合宿に比べりゃ天国さ。最初、新入部員が40人くらいいるんだよな。それが、厳しい特訓で半分くらいに減っちまう。そして夏の地獄の合宿だ。なんとか残った20人もこの合宿で5人になっちまうのさ。驚いたろ。でもな、この5人は強いぜ。なんと言っても地獄の合宿を耐えた5人だからな。根性が違う。彼らがボクシング部の伝統を支え継承していくわけさ。で、その合宿でどんなことをしているか知りたいか？
知りたいです。
そうか、知りたいのか。お前も好きだな。残酷な話は大好きってわけか。それとも他人の不幸は大好きって口か？まあいいや。それじゃあ話してやる。朝は4時に起きて薪割りと朝練。そして食事の支度だ。食事が済むと、ウェイトトレーニングと山道のランニング。きついぞ、これは。そして、昼食の支度。 食事は全部1年生が作るからな。それでまずいとぶん殴られるのさ。さらに腕立て伏せ300回。飯がまずいだけでだね。拷問だよな、これは。でも、こんなの序の伏せだ。この程度だったら別に地獄の合宿と呼ばれるほどのことじゃない。問題は午後だ。午後は一年生が一人ずつ先輩全員と練習試合を行うんだ。一人三ラウンドずつ。先輩は10人程度だけれど、全国大会でも上位に食い込む連中だ。その連中と合計30ラウンドも戦わされるんだぜ。拷問以外の何者でもない。仕事と罠ばかりで、はっきり言っていじめさ。まあ、ほとんどの奴が最後まで持たないね。途中で意識不明になっちまうのがオチだ。意識不明になっても水をぶっかけられて無理やり立たされる。それで試合を続けさせられる。生きているサンドバッグ。砂の代わりに肉と血が詰まった皮袋だよ。一日で一年生の顔なんかパンパンに膨れ上がって化け物のオンパレードだ。そんな連中が山奥にうようよしてるんだからな。まかり間違って山登りに来たやつが目撃でもしようもんなら、ああいうのが実はお化けの正体だったりしてな。ま、話を続けようか。それでな、そんな特訓というか拷問というかいじめを続けるだろう。3日も経てばあっという間にほとんどのやつが脱走してしまうのさ。夜中にこっそりとな。それで最終的には5人くらいになっちまうのさ。あれは何年くらい前だったかな。確か15年くらい前だったと思う。その年も例年と同じように地獄の合宿が行われた。その時23人の1年生が合宿に参加した。みんな合宿の噂は聞いてるからな。ビクビクするやつがほとんどだったが、中には落ち着いていたやつもいたんだ。自分は大丈夫だとか自信を持ってるのさ。ま、そういうやつに限って結構真っ先に逃げ出したりするんだけどな。で、その年の1年生に赤坂陽介ってのがいてな。どっちかっていうと体は丈夫な方とは言えなかったけども、ボクシングは大好きだな。強いボクサーに憧れてたのさ。見た目はいじめられっ子タイプなんだけどな、赤坂は。正直先輩たちは奴が一番最初に退部すると踏んでいた。ところが意外と根性あったのさ。なんだかんだ言って合宿まで持ったんだからな。でも合宿が終わる頃には誰もが辞めていると信じていた。そしてそのつもりで赤坂にターゲットを絞っていったのさ。仕事のターゲットはな、はっきり言って仕事とか特訓とか言っても先輩にとっては憂さ晴らしとかストレス解消とかあったと思う。伝統を重んじるとか、そうやって精神力を養うとか、表向きではいいことを言ってたけどな。実質上はそんなことない。やっぱりただのいじめだったさ。赤坂に対する特訓は他の1年生が見てもひどいものだった。顔が真っ赤に腫れ上がって血を吐いてもやめなかったさ。それでいて倒れると根性がないだろう、練習が足りないなどと怒鳴りつけるんだ。もちろん他の1年にだって十分すぎるほどの仕事があったぜ。それで逃げ出すやつ見た。ある日1年生の数人が集まって逃げ出す相談をしていたんだ。それで赤坂も誘うことにした。赤坂のやつなんて言ったと思う？
僕は最後まで頑張る。
そう、赤坂は根性あったのさ。 みんなが誘おうが逃げようとしなかった。最後まで自分は合宿をやり遂げるって言い張ったの、言い放ったのさ、言い張ったのさ。ところが、だ。そう言われたら言われたで、脱走を持ちかけた一年生たちは急に心配になっちまってな。当然、赤坂も誘いに乗ってくると信じていたからだ。だから、誘ったんだ。それなのに、かたくなに拒否されちまった。すると、今度は不安になってきたのさ。赤坂は、きっとこのことを先輩に報告する。そうすれば、今度は自分たちが仕事を受ける。今でさえ辛いのに、これ以上やられたら本当に死んでしまう。みんなガタガタ震え出した。そして赤坂に詰め寄った。
おいお前、このことは内緒にしておけよ。
あ、言わないのにゃーん。
けどな、みんな赤坂の言葉を信じちゃいなかった。信じようと思っても、心配で心配で仕方なかった。それで呼び出したんです。夕飯の支度の時、赤坂をリンチに合わせたんです。ひどい話だよな。みんなも鬱憤が溜まっていた、鬱憤が溜まっていたからな。最初はちょっと小づく程度で考えていた。でも、それじゃあすまなかった。どんどんエスカレートしていったのさ。赤坂ってのはもともといじめられやすい体質だったからな。みんな何かに取りつかれたように赤坂を殴り、そして蹴った。
お前のグローブを借りてて。
リーダー格のやつは畑中通るって言ってな。赤坂のグローブを取ると本物のサンドバッグのように赤坂を殴りつけたんさ。
まあ、いいや。
やめてほしいのにゃん。
ちょっと待って、なんで違うぞこれ。まあ、いいや。
やめてくれよ、僕が何をしたんだよ。
え、なんでだろう、違うの出てる。
積んでる決定だ。
待って。姉ちゃんとこ。なんでだろう。待って、これツンデレって言うてかれるか、これはね。
ツンデレ確定入りました。入りました。
はい、入りました。
この間 やったじゃないですか。
俺もやったんですけど。
俺もやったんですけど。あれ、なんでだ変だね。うん。とりあえず読んでおこう。
やめてくれよ。トロが何をしたっていうのにゃ。
何もしてねえから今のうちにしておくのさ。放っておけばお前は絶対にチクるからよ。いいか、お前、俺たちが脱走しようとしたことを絶対に先輩にチクるんじゃねえぞ。
そう言って、何度も何度も赤坂のことを殴りつけたんだ。
いいな、絶対にチクんなよ。
それ以上赤坂は答えなかった。
おいトレ、もうよせよ、気を失ってるんだ。
一人が止めなければ畑中はもっと赤坂のことを殴っていたろうな。グローブには血がべっとりとついていた。もともとグローブって赤いだろ。血がつくとき、使い古しのグローブがピカピカ光って新品のように見えるんだよな。
ほら、返してやるよ。
ぐったりと倒れた赤坂の顔に叩きつけるようにしてグローブを投げ捨てたんです。そしてみんなは夕飯の支度に戻っていった。夕飯でした。一人赤坂を残してた。
おい、赤坂はどうした？
食事時になっても赤坂はやってこなかった。もっとも1年生の中には気持ち悪くて食事もできないやつがいて当たり前だったけどね。だから先輩の言葉もうまくごまかせるわけさ。
赤坂は今気分が悪いと言って寝ております。
先輩もそれ以上は追求しなかった。食事を片付けた後、畑中たちは急いで赤坂を殴った場所に行ったんですよ。赤坂はまだそこにいたり、ぐったりと倒れたままの姿で。
おい赤坂、いい加減に起きろよ。
畑中は赤坂の腹に軽い蹴りを入れた。けれど変な、まるで柔らかいゴムを蹴飛ばしているような反応がないんです。生きている人間の反応がない
。おい、トール、こいつ、死んでるよ。
赤坂は助け起こそうとした奴が思わず叫んだ。
嘘だろ。
畑中は信じなかったさ。あれだけの仕事に耐えた奴が、ちょっと小づいたぐらいで死ぬなんて思う。でも死んでいた。どんなに呼ぼうが、どんなにゆすろうが、ピクリとも反応しなかった。息はしていなかったさ。
どうする、トル、俺たちやべえよ。
一緒に赤坂を殴った連中は今にも死にそうな声を出した。そりゃそうだよな、人を殺しちまったんだ。それも寄ってたがって。それでどうしたと思う？
とにかく死体を埋めることにしたんじゃないでしょうか。
埋めちまおうぜ。
畑中は鬼気迫る顔でボソッとつぶやいたんだ。みんな心配して畑中の顔を見た。けれど確かにそれ以外方法はないかもしれない。その夜みんなが寝静まった後、赤坂の死体を埋めたんだ。こっそりとな。とても逃げ出すどころじゃなかった。
赤坂はどこに行った？
先輩の声がしてもみんなはそしらぬ顔で首をかしげるばかりだった。
あいつ辛そうだったからきっと逃げたんじゃないですか。
それで誰もが納得した。最初から脱落候補に入っていたんだからな。中には嬉しそうにうなずく先輩もいたほどさ。まったくいい気なもんだよな。その後畑中たちはというとバレるのが心配でビクビクしながら合宿を過ごしたのさ。それが幸いしてか、なんと畑中たちは地獄の合宿を乗り切っちまったんだ。災い転じて福となすって言ったっけ。あのことわざ通りだ。合宿を乗り切ればもう一人前さ。今まで虫けら同然だった1年生もようやく人間として認められる。そして彼らもまた自信がつく。だからめきめき強くなる。なんだかんだ言ってもあの合宿は確かに効果はあるんだよな。でも赤坂の一件は問題になったぜ。合宿を逃げ出したにしても家に戻っていないんだからな。捜索隊も出された。けれど見つからなかった。畑中たちは 死体が見つかったらどうしようか不安で仕方なかった。それでも何も見つからず捜索は打ち切られた。そうなるともう畑中たちはいい気なもんさ。赤坂殿のことなんかすぐに忘れちまった。そして一年が過ぎたんだ。畑中たちは2年になっていた。今度は自分たちが1年生の至極版だ。今までのうさを晴らすように強烈にしごいた。至極版になってしごきがこんなに楽しいものだったのかと痛切に感じたんだ。今まで苦しかった部活が途端にバラ色に変わったんさ。そして恒例の夏合宿が近づいてきた。でもそれと同時に赤坂の記憶が再び蘇ってきたのさ。合宿に行くとなるとあの場所だ。赤坂が埋まっているあの場所に行かなければならない。
どうする、トル、お前合宿に行くのか。
あの時の仲間は誰もが不安そうだった。どうだ、畑中は合宿に行ったと思うか。
行ったと思います。
行くぜ。何お前らビビってんだよバーガ。
畑中は無理に強がってみせたんだ。本当は怖いのに何ともないふりをした。畑中にそう言われ他の連中も仕方なく合宿に参加することにした。合宿に参加しなければ何をされるかが怖い。裏切ろうものなら畑中が何をするかわからないのはみんなが誰よりもよく知っていたからな。地獄の合宿が始まった。畑中たちは誰も例の場所に行かなかった。そりゃ行けるわけないさ。行って何か起こったら嫌だからな。畑中たちはしごきにしごきまくった。倒れる奴がいても決して許さなかった。そして一人また一人と脱走者が続いた。それでもこの合宿を乗り切った奴らが次の時代を作っていくと思えば自分のやっていることは十分に正当化できたし罪悪感もなかった。
あれ、このグローブ。
その日の練習を終えてふと汗を拭こうとする服とタオルを見るとやけに薄汚いグローブが置いてあるじゃないか。誰のだかわからないが自分のものじゃないことは確かだ。一体誰が。
うわぁ、
つまみ上げて畑中は大声を上げた。そのグローブを掴んだ瞬間ぬるぬるとした生温かい感触があったのさ。そう、その感触は血だ。
これ赤坂のじゃねえか。
畑中は体の震えが止まらなかった。そしてその場を逃げ出したのさ。それから落ち着いて考えた。あれは本当に赤坂のグローブだったのか、それとも誰かのいたずらか。いや、自分の見間違いかもしれない。畑中はどうしたと。
きっとみんなに話したんじゃないでしょうか。
そう、畑中は夜になってみんなに話したのさ。あの時あの遊びに参加した連中にな。
なんか言ってんだよトル、そんなことあるかよ。
お前夢でも見たんじゃねえか。
みんな笑い飛ばしたさ。けれど目は笑っていなかった。みんな内心は恐怖におののいていたからな。
お前らあの時赤坂のグローブも一緒に埋めたのかよ。
みんなが押し黙る中、畑中はぐるりと見回して尋ねたんだ。みんなお互いの顔を見合わせた。改めて尋ねられるとよく覚えていない。なんせ1年前の出来事だ。確かに死体は埋めたけれど、あの時一緒にグローブは埋めたのか。死体を埋めるのに夢中で ひょっとしたらグローブは埋め忘れたんじゃないだろうか。いや、そんなことはないはずだ。もし埋め忘れていたら、捜索隊が出た時にあのグローブを見つけられている。
確かめに行ってみるか。
畑中の言葉にみんなは驚いた。二度と行きたくない場所にどうして自分から行かなきゃならないんだ。
冗談だよ。
畑中は自分の言葉を打ち消して笑った。みんなその言葉を聞いてほっとしたようだった。そしてその日は終わった。みんな赤坂のことを考えながら眠りに落ちていったのだ。次の日、午前の練習を終え昼食を済ませると、畑中たちは午後の仕事を楽しみに待ったんだ。仮設のリングに行き、赤坂の思いを断ち切ろうとこれからの仕事に神経を集中した。
おかしいな、誰も来ないぜ。先輩も1年も何やってんだ。
練習の時間になっても誰も来ない。
な、来たぜ。
不思議に思っていると、たった一人だけ頭からタオルをかぶってこっちに向かってくるじゃないか。誰だかわからないが先輩じゃないようだ。
遅いぞ、早く来い。
畑中は流行る気持ちを抑えきれず声を荒立てた。そいつは何も答えなかった。手に真っ赤なグローブをはめて、ゆらゆらとまるで地に足がついていないような足取りでゆっくりゆっくり歩いてきた。
お待たせしましたのにゃーん。
聞こえるか聞こえないかわからないような、
弱々しくない、
弱々しい小さな声だった。
早くリングに上がれ、俺がしごいてやる。
そう言ってリングに上がったのは畑中だった。
お世話になります。
そいつはゆっくりとぎこちなくリングに上がった。まるで骸骨のような体だった。すいません。
さあそんなタオル取っちまえ。
そいつの頭からタオルを奪い取った畑中は自分の目を疑った。そうさ、そいつは紛れもない赤坂だったのさ。
死んでるんだぜ、これ綺麗な顔してるだろ。赤坂。
畑中はそういうのがやっとだった。
さあこのグローブをはめてトムのことを殴ってほしいのにゃ。
すいません、面白すぎです。そう言うと赤坂は自分の手からグローブを外したのさ。本当に骸骨のような手だった。指の筋だけがボコンと膨らんでいて、骨に皮だけが張り付いているのだった。
やめてくれ赤坂、俺が悪かったから。
畑中は動けなかった。足に根が生えてしまったようにそこから一歩も動けなくなっていた。それは畑中だけじゃなかった。その場にいた赤坂を殺した連中は誰一人として動けなかった。赤坂は何も答えなかった。そして畑中のグローブを外すと代わりに自分のグローブをはめたのだ。
うやぁ。
グローブをはめられた畑中は途端に苦痛に顔を歪ませ絶叫した。
さあそれで僕を殴っておくれよ。
みんなはあっけに取られていた。
そりゃ取られるよ。
本当られる
よ。続けます。死んだはずの赤坂がその場にいることと、ただグローブをはめられただけで叫び声を上げる畑中の両方に恐怖を覚えたんです。畑中は力なく拳を振り上げ、それでボコボコと赤坂を振ったと。殴っているというよりは撫でている感じだった。それなのになぜか殴っている畑中の方が苦しそうだった。そしてグローブをはめた隙間から赤い血がダラダラとこぼれ始めた。
許してくれよ赤坂、今では反省している。ついカッとなってやっちゃったんだ。痛いよ、やめてくれよ。
畑中は殴らされているという表現がぴったりだった。赤坂に言われまるで操られているような雰囲気だった。なぜか変換できた。
さあ今度は君の番なのにゃーん。
ひとしきり畑中が殴り終わると今度は赤坂の目が別の人に止まったのさ。そいつは叫び声を上げて嫌がったけれど足は逆らえず勝手にリングに上がっていった。赤坂はゆっくりと畑中の手からグローブを外した。畑中の両手は血で真っ赤に染まっていたよ。そして外したグローブから血で濡れた古国がボロボロとこぼれ落ちたんだ。赤坂のグローブには釘が目いっぱい押し込んであったのさ。外すと同時に畑中はその場に倒れ、2、3度体を震わすとそのまま動かなくなった。ショックで気を失ったのさ。
さあ君の番だから。
そして今しがたリングに上がったそいつに釘だらけのグローブをしっかりはめたのさ。誰も逃げられなかった。全員が赤坂の思うがままだった。赤坂は一人ずつ血の制裁を行っていった。一人も許すことなく。彼らが発見されたのはそれから間もなくのこと。いつまで経っても仮設リングにやってこない畑中たちを先輩たちが探したのさ。畑中たちは仮設リングになんかいなかったんだ。彼らは合宿所の裏で見つかったんだ。そう、赤坂を埋めた場所さ。彼らは幻覚を見てたのかもしれない。そして赤坂の亡霊に誘われたのかもしれない。発見された畑中たちは全員死んでいたよ。手を血まみれにしてね。全員ショック死だったらしい。あたりには泥だらけのグローブが一組落ちていたそうだ。古くじの詰まったやけに重いグローブがね。そんな事件があってからボクシング部はあっという間に衰退したよ。誰も入らなくなったし、みんな逃げるようにやめていったしな。なあ坂上、お前赤坂ってどんな顔してたか知りたくないか。
はい、知りたいです。
そうか、知りたいのか。新聞部には毎年の卒業アルバムがしまってあるだろ。13年前の卒業アルバムを探してみな。その時の F 組の写真が赤坂が載ってるからよ。進藤さんに
そう言われて僕は探してみることにした。確か卒業アルバムはこの棚にしまってあるはずだ。これだな。僕は F 組の集合写真を開いてみた。集合写真の片隅に 枠に囲まれて赤坂さんの写真があった。そうか、こんな人だったのか。けれど、その隣にもう一人、枠で囲まれた人が乗っていた。咳払いが聞こえた。
おかしいな。
畑中通る。そうか、もし進藤さんの話が本当だったら、畑中も死んだんだから、当たり前か。え？僕は、よくよく畑中の写真を見て、目が釘付けになった。そんな、この顔は、僕は言葉を失った。進藤さんにそっくりだ。いや、そっくりなんて言うもんじゃない。まるで本人だ。進藤さん！僕はアルバムから目を離し、振り返った。いない。進藤さんの姿が見えない。進藤さんは？僕は残った二人に聞いてみた。二人とも驚いている。二人とも僕と一緒にアルバムを見ていたから、進藤さんがいなくなったことに気づかなかったのかもしれない。いや、それとも、亡霊？
この畑中さんって人、進藤さんにそっくりだよね。
残った二人のうちの一人が声を震わせた。
ねえ、どうするの？なんだか私、怖くなっちゃったよ。もう、やめない？
残った二人のうち、一人は女の子だ。彼女が心配そうに僕の顔を覗き込んだ。確かに気味が悪い。話をした人間が、一人ずついなくなっていってしまう。理由はどうあれ、いなくなっていく。このまま続けていけば、一体どうなってしまうんだろう。僕は悩んだ。続けるべきか、それとももうやめるべきか。どうすればいいんだ。やめるわけにはいかない。ここまで来て、やめるわけにはいかないんだ。たとえどんな結末が待っていようとも、ここまで来たら、もう後には引けない。この時、僕はすでに何かに取り憑かれていたのかもしれない。続けましょう。ここでやめたらいけない気がするんです。僕の言葉に二人とも反対はしなかった。僕は二人の顔を交互に見比べた。さあ、次は誰に話してもらおうか。第4話終わりです。お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ツンデレバ誰と誰、はい